ライブ配信アプリ17。ライブ配信の魅力は何と言っても、いつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
はい、本日もよろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、花粉のだからこのさその2本撮りの1本目、うん、花粉上げ損ねるよ、うん、出るよやめるんじゃこのシステム。
いや急いであげた、グッて
なんとかまあ
危ねえって顔して、
まあ、間に合ってはいるかもしれんけど、ギリ、
うん、
顔がもうふうって顔してるからいつも
私さ、あの、はい、花粉にとらわれすぎて、中野くんこの間天才テレビくんの生放送でなんか蚊がつく言葉で花粉とか言って子供たちわかんないのに花粉って言ってね、ラジオとかでこうあげるやつこいつや生放送ですよ、
子供が見てる番組で、
はい、エグかったな。
子供たちにも花粉を知ってもらいたいという思いでね
ひっくりしたあれ、怖かった花粉怖かったな。あれ今日5月9日
そうですね、
もうゴールデンウィークは
終わりましたね。終わりましたね。
我々は大阪やら福岡やら行かしてもらってるところなんですが、
はい、
ゴールデンウィーク前なんですけど、
はい、
4月25、26、
うん、
お休みだったでしょ。
ああそうかな、うん、
あ違うわ、中野さんは仕事入ってたのかな、
うん、あそうなんかな、うん、
25、26、うん、もう3ヶ月ぐらい前から、はい、ちょっと抑えさせてもらってまして、
うん、
というのもちょっと彼氏とちょっと一泊二日の旅行に行ってきました、
うん、ああそうなんですか、
はい、
どこへ。
あのね、石川県です。
石川県、
石川県に行ってきました。あの彼の職場の先輩が、うん、なんか星野リゾートの宿泊券をくださってて、
うん、で彼の気になるなちょっとごめん無理だったわスルーは。
あ気になった
彼の
ちょっと気になるか、ごめんごめん、まあ、オズワルドイトー君、
は
い、オズワルドの伊藤君と行ってきたんですけど、はい、伊藤君がその職場の先輩って言ったんですけど、はい、まあ、あのランジャタイの国崎さん
ああそうか、職場の先輩がちょっと、うん、あの引っかかってなかった、そりゃそうよな、
そう
職場芸人の先輩のね、
うん、
国崎さんがね、
そう、うん、国崎さんが、
うん、
ね、テレビの企画の商品で、うん、星野リゾートの宿泊券を10万円分くれるっていう、うん、もうめっちゃそのお金かけたボケなんだけど、
うん、
それで、まあ、くださって、
はい、
優勝商品で、でくださったのがあったから、
うん、
これの期限が9月まで、
うん、
今年の9月までで、
はい、
でちょっともうこれそのもったいない、まあ、行かないともったいないし、
うん、
で多分9月とかその8、9とかもうその辺になってきたらさ、うん、KOC と M1 と始まるから、まあちょっと絶対4月ぐらいに行っておかないと思って、
うん、まあ、早いに越したことないな、そうそう、そういうのな
ってなったから、うん、もうマネージャーさんにお願いして、うん、1泊2日で休み合わせて行ってきたんだけど、
うん、
星野リゾートの石川県の貝加賀っていうとこ、貝っていうね、なんか、
うん、
星野リゾートのね、なんかいろいろ種類があるんだけど、
うん、
貝っていうのがあって、
うん、ど何の貝、
ね、
貝殻の貝、
いや違う、世界の貝、貝、
あ世界の貝、
うん、の貝、
うん、
貝シリーズっていうのがいろいろあって、
うん、
全国にそのうちの加賀、貝加賀っていうとこに行ってきたんだけど、
うん
うん、でそのもう旅行とか初めてだから、
うん、
そのめっちゃワクワクして、
うんうん、
でも前日にその靴だけお揃いにしようとか言って私
そうなのね、うん、
そう、
まあ、まあいいよ、
そのニューバランス伊藤くん結構ニューバランスの靴履いてるから、
うん、
でも私ニューバランスの靴で持ってなかったから、
うん、
その全くお揃いじゃないんだけど、
うん、
そのニューバランスだけ合わせようと思って、そのニューバランスの靴を買って、
はい、
って、
あざあざ、
そう買って、その旅行の日に履いていこうとか言って、で、ニューバランスの靴、
うん、
履くのだけ確定で、
うん、
で、24日、その前日結構2人遅くまで飲んでたんだけど、
うん、
そう、で、
旅行の前日？
前日。
その遅くまで飲んでた2人で？
2人じゃない2人じゃない、別件で。
あ、おのおの。
うん、
飲
みに行ってて、うん、で LINE でちょっと明日、早起きし、伊藤くんにも、
いやいや、
うん、明日早く起きようねって、私、伊藤くんも私が起きないのかというから、うん、明日はちょっとマジで早く起きようって言ってて、
の2人が、
そうそう、家をその8時過ぎ9時には駅に着いとこう、東京駅にね、うんうん、新幹線で行くから、
うん、
で8時半までには頑張って家出ようみたいな、
はい、
みたいな言ってたんだけど、まあ、私が朝起きたのが8時半。
もう出る時間だよ。今すぐ出て間に合う時間だから。
うん、8時半に起きて、
うん、
で、とりあえずもうバッてお風呂入って化粧して、
うん、
たら9時になって、
うん、
で、9時に伊藤くんが起きて。
え？
で、9時に起きて、あ、寝て食べ。やべ、急がねえとって言って。
いや寝てたべ、
伊藤くんもさっと
寝てたべ、
シャワー浴
び寝てたべじゃないだろ、第一声、第一声寝てたべあ、ごめん、やべ、急ぐわじゃない、
うん、私も
寝てたべ、
そう、
え、
で風呂入って、でも伊藤くんはやっぱさ、もう化粧とかないからすぐ終わるから、
何この人たち、どういうこと
で10分ぐらいで、うん、もう風呂入って、
誰一人楽しみにしてないが、旅行朝9時、もう9時だろ、
もう9時よ、
伊藤が起きたじゃん、
うん、起きたのはね、
関してもう9時半ぐらいか今、
うん、で9時、うん、まあ伊藤くんはもうね10分ぐらい、トータルで15分ぐらい準備終わってて、
あ、まあ、
そうで、私がお化粧とか髪を終わったのが9時半、は
い、
で、
いや、ね、寝坊した割にさ、うん、しっかりやりすぎじゃない、1時間、
うん、まあまあまあ、でも、
まあ、
おデートだし、うん、旅行だから、まあメイクはするわな、
いや、するけどさ、うん、
そうで、もう終わって、うん、で急ごうっつって、
うん、
でそこから東京駅向かって、
うん、
で東京駅、もうこれはね正直想定済みというか、こうなるっていうのは分かってたから、
うん、
チケットはもう取ってなかったの、
ああ、はい、絶対乗り過ごすから、
絶対に、
うん、
それだけは
乗り遅れる
か、乗り遅れるのは確定で動いてたの、
うん、
乗り遅れるというか、
間に合ったら間に合ったらいいしな、
うん、そうなんだけど、でも絶対にもう分かってる、私たちは共通認識で、私たちは絶対に起きないんだっていう、
起きろよ
があったから、
めちゃくちゃ、
チケット、
え、
先に取っとくのだけはやめよう、
うん、
っていうの、
まあまあまあ、賢いんかな、なるほど、うん、
それだけもう決め打ちで、
はい、
で、あ、やっぱ取ってなくてよかったなっつって、うん、でついてチケット取って、うん、で金沢までの新幹線乗ったんだけど、
はい、
うん、まあ、伊藤くんはもう結構、もう結構ね楽しみにしてないようには見えるけど、その2人とも、もちろん旅行、初旅行だからテンション上がってて、ね、その売店とかでちょっとビール買っちゃおうとか言って、で伊藤くんが、あの、今オズワルドが CM で出てるビールあるんだけど、サントリーの、その、あ、これ俺が出てる、俺が出てる、あの CM のビールだ、これ買っちゃおうべーとか言ってビール買って
買っちゃうべ、
ブーとか言って、私もブー、自分が出てるやつ買ってんじゃんとか言って
なんこいつら、
で私もなんか、あの、なんで、あいつらなんだったっけ、ちいかわのなんかキャンディーとかって、ちいかわのキャンディーだ、かわいい顔とか言って買って、
うん、
でそれをお菓子とか、まあ、ジュースとかいっぱい、お酒とかも買って新幹線乗り込んで、イエーって言って、乾杯って言って、
うん、
飲んだんだけど、まあ伊藤くん一本飲んで、
うん、
私もジュース飲んでお菓子食べて、で次気づいたらもう金沢ついてた、爆寝してた、
散々寝て、
その3時間、
まあ、言うてもな、結構あるもんな、
うん、
東京金沢間な
3時間ぐらいかかるんだけど、
かか、
うん、もういろいろどこ行くとか喋ろう、
昼過ぎてるよなっていうか、
着いた時はね、3時に、
1時とか、3時？
え？3時に着いたの。
え？
だって
12時に乗ったの、電車。
あれ？違うな、どう？ちょっと時間のあれが分かんなくなって。
家出たの何時なの？
あれ？ 9 時半。あ、これがね、ちょっとね、もしかしたらもっと遅いかもしれない。
あ、最初が。
覚えてないんだよね、
準備が。
何時に。でも多分9時半。まあ、ここに着いた11時。11時ぐらい乗ったのかな？ 3 時。
うん、
3時ぐらいに着いた。
まあ、便の数とかにもよるし。 まあ、いろいろあって、うん、結局それぐらいになって3時
に着いた。確か3時とかに着いた気がする。
でも11時に乗っても2時に着くけど。
あれ？じゃあ2時かな、うん、ちょっともう時間のあれ覚えてない。
まあ、なんせ午後よね。
午後に着いてる。
12時とか1時とかではない
から。過ぎてる過ぎてる、それは余裕で。
旅行でさ、
うん、
そこめっちゃ大事じゃない？お昼の時間って。
そう、だから昼何食べるかとかも。
そうだろ？
もう到着、
なんかいっぱいあるよ。
到着した時点ではもう、うん、そのもういろいろ閉まってた。
そうよな、最悪そんな最悪。
そう、
もう選べないぐらい溢れてるのに美味しいものが金沢に。
そう、
一食逃す
逃す
タイミング、
で着いたら雨降りだして、
ああ
雨降ってるって言って、
うん、
でもういどこ行くって、
うん、
まずねなって、
うん、
だからどこ行くかもうそこまでなんか決めてなかったから、
なんとなく目星はつけてたけど、しおりっていうかスケジュール組んではなかったってことだな。
そう
多分
で、うん、駅着いて金沢駅着いて、う
ん、それを電車の中で話すもんな普通。
そう、それもずっと2人とも爆寝してたから、
うん、
で着いて、あれなんて言ったとかだったっけな、あのね、東茶屋町っていうとこがあって、
はい、
そこを歩いたんだけど、まあ、どこも閉まってて、
うん、うん、そうなんか
時間帯的に
時間的にか、うん、それは
で、うわなんか蕎麦食いてえな、あ蕎麦やった、あ閉まってるわとか、
うわ最悪、
結構閉まってて、でやっと空いてるカフェ見つけて、
うん、
カフェ入って、
うん、
でなんかなんだっけ、コーヒーにプリントしてる、
うん、
あれなんてカフェアート、
ラテアート
か、うん、ラテアートの東茶屋町のラテアートがしてるコーヒーと、
うんうん、
なんかケーキ頼んでプリンとか頼んで、
うん、
でどうするって言って、
うん、
それ飲みながらね、でまあとりあえずここ行くかみたいな、
うん、
カフェ、あそのカフェで話し合い しようってなって、
はい、
うん、そう会議して、で市場、
うん、はいはい、
ね、市場があるから、
うん、
そう市場に行こうって言って、
そう、ね、あれめっちゃ朝早くとかに行くやつだけどな、
市場
とかな、うん、
でコーヒー飲んで、
うん、
で市場に向かってで、うん、でそのね市場の入り口かな、結構すぐのとか、牡蠣、うん、がお魚屋さんが市場だからって、
うん、はい、
で牡蠣食べたんだけど、
うん、
それもうバリうまくて、その牡蠣、
生牡蠣ってこと、
生牡蠣、生牡蠣、
焼き牡蠣、生牡蠣、
うん、生牡蠣を一個、
うん、
めっちゃ手のひらぐらいのやつを半分食べたんだけど、
うん、
それでうまってなって、ちょっとまだ食べようってなって、
うん、
トータルなんかだから3個食べたんだけど2人で
生牡蠣を、
3個、うん、2人でじゃない、
1人、
1人2個食べたんか、
うん、
なんか
そう、そんな何個も何個もいかんけどな、ああいうとこ行って
生牡蠣食べて、うん、で最高だなって話してて、でお店の人とかがなんか、あ今日はプライベートですかみたいな、なんか知ってくれてて、
はいはい、
そうで、あそうなんですって言って、でこの間ちゃんかわいさん来てくれましたよとか言ってそうもうやっぱ市場だからロケとか来るか、
うん、そうね
ちゃんかわいさん来た後に、うん、カップルで行かしてもらったんだけど、
うん、
そうそうとか言って、まあもう本当市場の人と喋ったり、ちょっとなんだろう、通り過ぎた人が、あみたいな、
うん、
あおデートですかみたいな、
どっちかが刺されたら両方でバレるな、2人いたら、
結構いろいろお話しゃべりさせてもらったりとかして、うん、街の人と、でじゃあちょっとまあ行きますわって言って、で次どこ行くってなって、うん、金沢のね有名な美術館、金沢21世紀美術館っていう、あのね、
行ったことあるよ、
行ったことある、
うん、
ある、誰と、
JR の時かな、前、うん、
その時プールあった、
プール、ああ、あの中プールのあれな、中下入るやつな、うん、
その金沢の20世紀美術館は、うん、もうインスタ映えみたいなのでインスタで調べたらすぐ出るんですけど、うん、なんかそのプールの中に、なんて言ったらいいんだろうな、プールに入ってるみたいな写真が撮れる、
うん
うん、まあ実際はその濡れてないのに、うん、そういう写真撮れるみたいなのがあって、それなんか行こうって言って、うん、で行ったら、うん、でチケット買ったのね、
うん、
買って入ろうとしたら、あすいません、これってなんか整理券みたいなのがいるので、あ入れないですって言われて、
うん、
そのチケットとは別で、なんか
なるほど、入場券とは別で、うん、順番待ちとかいるんだな、
うん、そういうのがあるから、 先生あの、うん、今もう入れないですって言われて、うん、あ、分かりましたって言って、それを上から見ることはできるの、はいはい、それは下なんだけど、うん、写真撮る、うんうん、上からその上その水
あのそ原っぱみたいなとこもな、
原っぱって原っぱじゃなかったな、なんか
もっと違うと
こ、なんかね、うん、まあ上から見れるとこあるんだけど、うん、そこじゃ入ろうとしたら、あ、ガチャって閉まって、うん、ドアが、すいません雨降ってきたんで閉めますと、えっつって、え、あ、見れないんですかって言ったら、あ、うん、はい、あの雨が降ってきたらここ入れないので、うん、とか言って、うん、で追い出される
ってことな、しょうがないな、
まあまあいいかっつって、その美術館ゆっくり見て、うん、それでもめっちゃ楽しかった、本当にいろんな作品があって楽しかったんだけど、なんかねうさぎ型の椅子みたいな、うん、なんだろう、有名なやつがあったらしいんだけど、うん、私たちそれ見逃してて、うん、カップルがすごいそこではしゃいでるカップルがいて、うん、写真椅子に座って写真撮ってるカップルいて、で2人でなんで椅子で写真撮ってんだろうねとか言って、うん、なんだ、うん、あのなんでこんなとこ撮ってんだべみたいな、うん、ずっと言ってて、うん、
まあ、先客
で
後でしちゃったんだ。
後で知ったんだけど、それそこの
絶対行くべきとこだったんだな。
絶対写真撮った方がいいとこだったんだけど、そういうのも知らずに。
そうか。
そうで美術館行って、で金沢からちょっとホテルまで20分ぐらいかな、うん、あるから、でもホテルも買おうかって言って、6時ぐらいかホテルに着いて、で、うん、7時過ぎからご飯、夜ご飯、
うん、
それはもう予約しちゃったから、うんうん、で、夜ご飯7時過ぎに、のどぐろとアワビ懐石、
うんうん、まあそうやな、
そう、これ食べて、これめっちゃうまかった、うん、そうで、
あの やっとなんか海鮮っぽいの出てきた、まあかきあったけどそうか、
そう、うん、これめちゃくちゃうまかった、
うん、ご飯ペコペコだったんじゃない、そんなことはない、牡蠣以外も食べてたんだ市場で、
牡蠣だけ
金沢ついて、うん、あカフェ、うん、カフェ、そうか、
牡蠣、うん、で懐石食べて、はい、それをめっちゃ甘くて、あのよかったらお写真撮りますよって言ってくださって、その、うん、ね、なんだろう、ホテルのデジカメみたいなので撮ってくれて、
うん、
でそれ撮ったやつ
どうなるの、それ
もらえるの、帰りに、帰りに
現像しといてくれる、
そう、なんか、うん、そうお写真帳みたいなの、
はいはい、分かる、
チビア、一枚のチビアルバムみたいなのにしてくれて、うん、くれてもらったりとかして、うん、そうでご飯食べて、でお風呂、
うん、
これがね、あのね、あの客室露天風呂があって、
おこう、う
ん、私たちが泊まるところが、うんうん、部屋に露天風呂があるのよ、うん、これに入りたくてここ選んだんだけど、
なるほどね、
で、うん、でも伊藤くんが、あのこれ、うん、明日の朝入ろう、
危ないよ、また
明日の朝入ろう、うん、なぜならね、その露天、あ、大浴場と、うん、あとなんか昔ながらのお風呂みたいな、
はい、
ほんと千と千尋みたいなののやつがなんかホテルの外にあって、はいはいはい、その風呂だけみたいな、シャワーとかは何もない、うん、もう風呂、昔の風呂みたいな、うん、それがあるから、この2つは絶対入ろうって言って、
うん、じゃあ部屋のやつ入ってる場合じゃないってことね、うん、
でこれは朝入ろうって決めて、うん、でそのお風呂入って、
うん、
でそれもうお風呂入り終わったのがもう11時過ぎかな、うん、2つ入、はい、両方入ったから、うん、入って、うわ気持ちよかったなって言って、11時過ぎ部屋帰ってきて、
うん、
でまあ本当にいろいろ話、今後の、
うん、
ねえ、なんかどうしていくかみたいな話とかしたいなと思ってて、私、
あ、そうなんだ、なんかね思ってたんだ、
うん、日頃喋れてないこともいっぱいあるから、うんうん、と思って、
うん、
布団にゴロゴロして、
うん、
な
ん
かいろいろ喋ろうかねって思ってたら、もう就寝してたね。
そこはタイムラグがあったんだ、風呂上がる、
風呂上がって1時半ぐらいにゴロゴロしてた、もう爆寝しちゃって、うん、一回伊藤くんが肩グッて押してきたんだけど、その、うん、多分いろいろ喋りたいこともありますやん、その旅行ってさ、そこが醍醐味じゃん、うん、その酒飲みながら喋ったり話したりとか、
うんうん、
なんだけど、
うん、
私がもう速攻寝ちゃって、
あ、岩倉が寝たんだ。
そうだよ。あ、私が寝た。
あ、そうなんだ。いや、むちゃくちゃだが。
うん。
え、どういうこと？話したかったんだろ？
話したかったんだけど、うん、寝ちゃった。
で、伊藤がグイってしてくれたんだろ？
うん、一回グ
ッ。何してんの？それ。どういうこと？
しても
う。いや、伊藤が寝たんかと思ったら、てっきり。
あ、そう。私が寝ちゃって。
うん。
で、それでもう伊藤くんも、って、バリヒットン引きしてて、なんか。
いや、引くな、それは。もうちょっと、寝る感出してほしいな、寝るなら。寝ます。
スーって、 風呂入った後にスーって寝ちゃって、
うん、歩いたしな。
で夜中にバッて目覚めて、うん、したらなんか電気がチカチカしてたのね、
うん、
で怖ってなって、うん、伊藤くん叩き起こして電気チカチカしてる消してって言って、うん、そしたらわーとか言って寝ぼけながら電気消してくれて、うん、で私やばそこで気づいた、やば大事な時間なのに寝ちゃった、
うん、
って反省したけど、まあもちろんすぐ寝て、
うん、
で朝起きてマジごめんって言って、
うん、
まあ、ちょっとやっぱ引いてんだよ伊藤くん、うん、あ、いやそんな寝るんだったら
早かった、うん、
寝る
ってことな、
ね、もうちょっと起きてるのかなと思ったんだけど、うん、みたいな
旅行の夜だしな、
そう、うん、感じてで朝7時半に起きて朝ごはんを食べれて、
うん、朝え朝7時半
7時半に起きました。これは朝ごはん絶対この旅行で朝ごはん普段食べないから、
うん、
絶対、うん、今まで食べたことないから食べよう、これはって言って
ホテルとか泊まって朝ごはんね、うん、逃しがちですからね、
食べて、
うん、寝ちゃって、
そうでいろいろ準備してたら、
うん、
9時過ぎとかなって、
うん、
これあの風呂入ってたらちょっと寿司屋を予約してるから、
お昼
12時過ぎぐらいに、うん、金沢のあのこれちょっとごめん風呂入ったら間に合わねえわっていう、
うん、まあまあ分かってたよそれは、
そでだから正直、うん、その露天風呂入れなくて、
うん、フリーの段階で分かってた俺は入らないんだろうなって正直
入らず、
うん、
でその金沢に戻って、
うん、
あのね安家寿司っていうなんかめっちゃ美味しい、はい、おじいちゃんが、
ああ有名なとこあるのね、
はい、握ってくれる、もう新鮮なバリめちゃくちゃうまい、
はあ、
お寿司食べて、
うん、
で東京戻って、
うん、
ディズニーランド行きました。
ええどういうこと
伊藤くんがそのディズニー夕方から5時からディズニーランド、
あ、じゃあ行ったことないんだけど、その夜プランみたいなのがあるってこと？
5時から9時
の
17時から夕方から
だから夕方から夜のそのナイトチケットみたいな
のがあるから、それで戻ってきてディズニー、
え金沢から東京過ぎて千葉まで行って、
うん、
ディズニーランド、
うん、めっちゃ満喫した一日
いや急に最後ディズニーランドに着地したんだけど、
そうディズニーランド行った、
寿司食ってたら
寿司食べて、
寿司食ってた気づいたらディズニーランド行ったんだけど、
そうだよ、ね、寿司食べて
どんなプラン組んでるの一体、
帰りの新幹線また寝て、
めちゃくちゃスケジューリング、
うん、そうそう、でディズニーランド行ってでカチューシャつけようっつって、うん、で伊藤くんが俺オズワルドにしようっつって、でオズワルドのカチューシャ買って、
ね、
うん、で私はミニーちゃんかぶってめちゃディズニー楽しんで、
ディズニー今ディズニーの話してる、さっきまでさっきまで金沢の話してたのに、
そう、
朝食とかの話もうディズニーの話してるが、
うん、
え
合間もう石川は全く満喫してない、
うん、いやいやいや、そう
やっぱりでちょっと思ったけど、うん、旅行ってやっぱ計画していかないとダメなんだね
いや何を今更お二人とももう30超えてさ、
いや
あ散々そんな思いしただろ過去に、
次の旅行はもう絶対ちゃんと予定立てよう、どこに行くとか決めようと思って
決めるかな、どうかな、これはこれで楽しいよねって言って行くだろノープランで、
いやお土産とかもだから買ってないのよ、うん、そのバタバタすぎて、
石川金沢土産、
うん、一応国崎さんだけ買ったけど、ちっちゃい獅子舞と、まあ、ちっちゃい獅子舞が売ってたから
、うん、
星野リゾートに、
うん、
あ、ちょっと次はなんかもうちゃんと、うん、
いきなりミスってるもんな朝から、
うん、いやだからさ、うん、今回の旅行で多分だいぶ嫌われただろうなと思って、私ちょっと振られるかもしちょっと振られてまうかもしらん、
そう
もしかしたら振られてまうかもしらん、
いやビスブラの原田さんの言い方原田さんの謎の関西弁セラン
セラン
セランじゃないよ、まあでもまあ伊藤もなんかいいんじゃない、そのぐらいが過ごしやすいんじゃないですか、そのぐらいの、いやで
写真さ撮ったんだけどさ、
感覚の人が
載せたいんだけどさ、
うん、
やっぱね見て写真、
あいい楽しそうね、
でこうディズニーでカチューシャをねなんかね合わせて、で指で手作ってハート作るみたいなのを、
うん、
なんか女子たちがやってて、
そういうのがあるのね、定番のポーズが、うん、あそうやってやるの、
そうこうやってやるんだけどこうやって、
うん、
こんなんとかさ載したいなと思って、インスタとかに、
うんうん、したらいいんじゃないですか全然
あ楽しかった
あ
ちょっ 楽しかったけど。
いやまあでも一応大丈夫だろう、ね、そこは。そこを分かってくれる人でしょ。岩倉はこういう人だし、うん、逆に伊藤がそうなっても多分岩倉は大丈夫だろうし
な。まあそうだけど。ちょっと次はちゃんとね。
俺は絶対だけど。
決めて。エリちゃんぶち切れるだろ、こんな
こと。エリちゃんもぶち切れるし、お互い、俺まあ、その嫌の表し方は本当それぞれだとしても、嫌、うん、多分みんな。うん。
やばい。やばいかもしらん。
大丈夫でしょう。
まあ楽しかったです、
ね。楽しかったですね。うん、いいですね、でもね。
また行きたいな。
たまにはね、うん。年一とかで行けたらいいですね。はい、じゃあそれで行きますか、
はい。オールナイトニッポンポッドキャスト、蛙亭の殿様ラジオ。
カエル亭の中野です。
岩倉です。
カエル亭の殿様ラジオ第133回目でございます。後半も引き続きお聞きください。
オールナイトニッポンポッドキャスト。
ライブ配信アプリ17。ライブ配信の魅力は何と言ってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどのさまざまなライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
有楽町駅日比谷駅からすぐの吉本有楽町シアターでは人気芸人による公演を連日上演中。さらにオンライン配信の公演も続々予定しています。今後の公演スケジュールなど詳しくは吉本有楽町シアターで検索。
カエル亭の殿様ラジオ。
さて今週は新しいコーナーを立ち上げたいと思います。つい最近ですね、岩倉さんのお父さんにスポットを当てたコーナーができましたね。
うん、
何でしたっけ？
できたらいいね、ちゅうただけやが。
のコーナーがね、
はい、
できまして、なんか結構好評いただいておりましてですね。ありがとうございます。さあ、ですが、今回はですね、僕、中野の新コーナーでございます。はい、皆さん、海外ドラマってご覧になりますでしょうかね？
海外ドラマ。
うん、見ますか？
あれを見たな。悪いやつ、ヒーローが悪いやつ。
ああ。
ザ・ボーイズ。
ボーイズ。はいはい。ザ・ボーイズ。いろんなヒーローのね。うん。あるね。
うん。
とか、まあ、ごめんなさい。ウォーキングデッドとか、
うん、
まあ、いろいろね、24とかね。
うん。
ありますけど。
うん、24とか。
ちょっと今一瞬言いかけましたけど、僕、うん、一番好きな海外ドラマがありまして、うん、その名もブレイキングバット。
うん。
ブレイキングバットがもう本当大好き。僕3つしか見たことないです、海外ドラマ。
うん。
ウォーキングデッドとストレンジャーシングスと、ブレイキングバット。
うん。
このブレイキングバットの時もダントツで好きで、
うん。
もう海外ドラマ好きのリスナーさんだったら今この話聞いて、いや、なんだ、今更ブレイキングバットかよって思うかもしれないんですけど、
はい、
それはもうもちろんおっしゃる通りです。
うん、
ただ、もう本当に好き。
あれ、なんか3回見たって言ってなかった？
もう5、6回見てる。
あ、
5、6周してる。シーズン5まであるんですけど、
うん、
で、まあ、シーズン1がまあ10何話ぐらい、
うん、
で、1個が1時間ぐらいあるのよ。
うん、
それを、だから、60何話あるやつも、うん、5周はしてるな。
すげえ。
5か6か。
ガチ勢やん。ブレイキングバットガチ勢。
ガチ勢。もうほんめっちゃ好きで、ほ
ん
とに面白くて、
うん、
まあ、この作品初めて放送されたのが2008年だそうで、すでに全シーズン終了してるんですけど、も
う
めちゃくちゃ面白い。僕はこれ、
うん、
2013年ぐらいに見たかな。ネットフリックスで見たんですよね、一番最初ね。
うん、あ、せいやさんも好きじゃなかった？
あ、そうなんだ。まあまあファンは多いですよ。
うん、
大人気で、もう本当にまあまあ、全シーズンもちろん終了してて、うん、まあスピンオフ作品とか今でもね、続いてはいるんですけど、
ま
あ、本編はもう終了、特に昔に終了してるんですけど、
うん、
もう本当にもう、好きでね、もう好きすぎて、うん、もう 作業、家で絵描いたりしてる作業をしてる時とかも、うん、映像見ずに音だけ聞いて楽しんだりしてるんですけど、音として音で聞いて、今会話とか足音とか BGM とかだけ聞いて、目はあの作業絵描いたりしてるんですけど、まあ、ちょっとねブレイキングバットざっと説明させていただきますね、はい。余命わずかと宣告された温厚な科学教師である主人公ウォルターが、うん、科学の知識をフルに生かして、うん、超高純度の覚醒剤、うん、その名もブルーメスを自分で作ってギャングの世界でのし上がっていくっていう話なんですね、
はい。
まあ、簡単に言うとね、うん、高校の科学教師なんですけど、
はい、
もう天才すぎてすごいの作れちゃうんですよ、
うん、
えげつないのが、
うん、
それが飛ぶように売れると、
うん、
であれよあれよとっていう話なんですけど、うん、まあ、これだけ聞くと、まあ、ギャングっていうから、うん、まあ、銃撃戦があったり、
はい、
暴力的なシーンがあるみたいな、そういう感じかなって思うかもしれないですけど、うん、まあ、そういうシーンもちろんあるんですけど、
うん、
そこがメインというよりは、うん、ヒューマンドラマなんですよ、結構人の、はい、まあ、主人公はもう、うん、最初はもう悪いことない、一切したことない科学教師だったり、
うんうん、
家族もいるし、
うん、
奥さん妊娠してるし、
うん、
ね、いろんなドラマがあるんです
よ、うん、そう、
義理の奥さんの、奥さんの妹の旦那が麻薬捜査官だったり、
うん、
結構近いところにね、
はい、
麻薬捜査官いるとか、ほんといろんなのが、
うん、
側面があって、
うん、
こちらあのアメリカのドラマにまつわる賞、もう当時総なめ、もう
すごい
今でも人気で、
うん、
配信サイトでもね、うん、全話見ることができるんで、皆さんぜひ聞いてほしいんです、うん、見てほしいんですが、
うん、聞くのもあんただけだから
俺が聞きすぎて聞いてるって言って、うん、さあさあここでですね、一人注目していただきたいキャラがいます、
はい、
その名はトゥコ。
トゥコ、
はい、さっき言った科学教師主人公のウォルターは薬を売りさばいていて、うん、まあ、とにかくお金を稼ぎたいんですね、
はい、
要は目的は、
うん、
でもある時ちょっと行き詰まってしまうんですよ、うん、でそれは裏世界に関してはちょっと疎いので、
うん、
その高純度の薬ができても、
うん、
売りさばく売人とか、うん、そういうなんかネットワークみたいなのが広がらないので、
はい、
儲からないです。売れないから儲からない、
うん、
でそこでウォルターが考えたのが、ギャングの元締めに一度大量に薬をこう渡して、
うん、
で売りさばいてもらうと、で一気に大金をゲットするというそういう方法を考えるんですけど、はい、うん、で、まあ、そこである時ウォルターは自分で作った薬を持ってギャングのアジトに乗り込むと、
うん、
まあ、そういうシーンがあります、
はい、
でそのギャングの元締めの交渉相手、
うん、
その怒ったブルドッグみたいな顔、怖い顔をしてるのが、
うん、
トゥコ。
トゥコ、
トゥコなんですね
怖い、
めっちゃ怖いんですね、
本当だ、ブルドッグみたいな、
ちょっとね、なんかメキシコ、
うん、
メキシコの麻薬カルテルとかのルーツの人物なんですけど、
うん、
役はね、
うん、
トゥコがねこうめっちゃいい役キャラしてて、
うん、
まあ、そのウォルターが持ってきた薬がどれくらいこう純度の高い高品質のものなのかっていうのをね、
うん、
トゥコが試すシーンがあるんですよ、
うんうんうん、
でこのそのブルーメスってやつをナイフの柄でね、ガンガンガンって机で砕くんですよ。買った結晶になってるから、粉にするんですよ。ガンガンガンガンってつくんで、で、ナイフで、その粉をすくんですよ、ナイフで。ナイフで、ナイフの先に粉乗ってる状態で、この、鼻かこう、ナイフの先のね、鼻つけて、ガン痛い痛い痛いイエーイ言うんですよ。
え、もうなんて
鼻で
なんて
ナイフでガッガッガッってやって、ナイフの先つけて鼻でダータイタイタイイエーイめっちゃ
タンタンイエータイタイ
めっちゃかっこいいんですよ、その、
うん、
あれなんですけどね、
うん、
これも結構ファンの間でも盛り上がったシーンで、うん、結構もう皆さん好きなシーンですね、こうナイフでこうこんな先に乗せてタイタイタイイエーイ
泣き声みたいなタイタイタイ
ガーッすっごいイエーイイエスってなるんで、
タイ、
タイこれね、
うん、
まあ、トゥコはなんと全62話のうち4話しかなんか出ないらしいんですけど、もうね4話とは思えないぐらい、うん、ブレイキングバット好きな人も全員ブレイキングバットの登場人物挙げていってたら5人以内には出てくるぐらいの濃度の人なんですけど、
タイがやっぱ印象的なんだ、
う
ん、
もう本当に普通に喋ってるだけでもめちゃくちゃ悪そうなやつなんで、
うん、
というわけで今回このトゥコで新コーナーを作ります。題してガー タイタイタイイエーイでございます。こちらのコーナー、もちろん薬とか裏世界とか、そんな物騒なことをね、もう切り離して、トゥコとかもそんなの完全に切り離して、ね、そういうものとトゥコを切り離して、何かと興奮しがちなトゥコの側面にだけ、注目します、
はい。
日常の些細な瞬間に興奮している様子を送ってきてほしいですね、トゥコが。
うん、
例題を、ちょっと、あげますね。例えば、はい、まずシチュエーション、
うん。
幕の内弁当の中に好きなおかずを見つけた、味覚が大人なトゥコ。
うん。
ダーダイダイダイ銀だらの最強好きイエー
は
ぁ
は
ぁ。ガツンとくるぜ、うん、
そういうことね。
そういうことですね。シチュエーションがあっての、うん、その、何に興奮したのか、うん。道の向こうに茶色い何かが落ちているのを見つけて、恐る恐る近づいて見てみたトゥコ。ガー大大大犬のうんちかと思ったら枯れ葉だったイエーイ、うん、
決まってるね。
うんちうんちかと思って近づいたら枯れ葉ガツンとくるぜイエーイ
決まってるね。
こういう感じで興奮に興奮をしていってほしい。トゥコはもう本当いろんなことに感受性が豊かなんですね。トゥコはね。
そうか、感受性豊かか。
本当にもう詩人のようなメンタルをしてるんで、トゥコはいろんなものにこう情緒を見出せるんですね。なんで一行目にまずトゥコが置かれているシチュエーションを書いていただいて、二行目にセリフを書いてほしいんですけども、もうあのタイタイの部分はもうあの端折っていただいて大丈夫です。で、なんとかイエーイとシチュエーションと犬のうんちかと思ったら枯れ葉だったイエーイみたいな書き方で、あのセリフを送っていただけたらと思います、うん。宛先はこちら、うん、krkr@allnightnippon.com krkr@allnightnippon.com 件名はトゥコでお願いいたします。トーにちっちゃいウーにコーですね、トゥコ。メールを送ってくださった方の中から抽選5名様に、番組ノベルティサブメインペンまたはリルテッチュのどちらかを差し上げたいと思います。タイタイタイイエーイサブメインペンイエーイこいつすげえぜ。
平和の世界で生きてほしいね、トゥコに。
ということで、ちょっと今ね、いろいろねコーナーが、7つですかねあるということで、
はい、
まとめますね、
うん。
トゥコやれたらいいねち言っただけやが、
はい、
サブメイン、
うん、
岩倉お前この野郎サンキューなお前の弁当ずいぶんでかいのなと、
はい、
ね、7つありますね。ぜひぜひあのこれっていうのを送っていただけたらと思います。さてお別れのお時間でございます。今回の終わりの挨拶は東京都オフィーさんが送ってくれましたチベット語のまた今度だそうです。使っていただけたら嬉しいですとのことです。それではまた次回の配信でお会いしましょう。さようなら。
バイビー。
ジェマジェーヨン。
ジェマジェーヨン。
また今度チベット語って一つも知らんから。